この人に乗る機会をくださり、本当ありがとうございます。イエス様はこれはあなたの一方的な恵みです。十字架の真下に座っております。十字架上から遅く、清い清い、贖いの御血によって、罪許され、清められ、すっかり新しくされて、喜んであなたの道を歩むものとなしめてください。イエス様ありがとうございます。今日も素晴らしい素晴らしい聖書の御言葉をひもどく機会をくださり感謝します。この御言葉の中に讃えられている、その命に預かって、今日も喜んで御言葉従順の道を歩むものとなしめてください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。誠に弱いもので、どう祈っているかわからない失われたものですけれども、聖霊様が先頭に立って祈りを導いてくださるからありがとうございます。聖霊の御神様、聖霊様、聖霊の御神様、何とぞ、今日も私の祈りを導き、教え、諭して、御心にかなった、あなたに喜ばれる信仰の祈りを下げる時としてくださるように、切に、声に当ててまつります。きっと、聖霊様が先頭に立って、今日も祈りを導き去ることを信じて、心から感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりなってください。はい。はい、この連盟の聖書日課によって、この毎日読んでおりますけれども、いよいよホセア書ももう9章終わりに来ておりまして、12章までですから、いよいよ終わりを迎えようとしております。で、この今日の9章を読んでみてもわかるんですけれども、先ほどのように、見よ、彼ら滅びを逃れても、エジプトが彼らを集め、メンフィスが葬る。彼らの金も宝も、皆イラク山に覆われ、天幕には茨がある。全く滅び去っていくというですね、南、北イスラエルに対する予言が、滅びの予言がなされているわけですから、この9章のところは、8章のイスラエルへの警告となって、その続きでありまして、このイスラエルの民が神様に背いて滅んでいく、その様子がこのようにホセア書の中に連々と記されているわけです。で、今日、先ほど皆さんに読みいただきましたけれども、列王記下の18章のところから読んでいきたいと思うんですね。この列王記の18章のところにですね、9節に、ヒゼキヤ王の治世の第4年、イスラエルの王、このエラの子、ホシアの治世第7年に、アッシリアの王、シャルマンザルがサマリアに攻め寄ってきて、これを包囲し、3年後に占領した。サマリアが占領されたので、このままヒゼキヤの治世の第6年、イスラエルの王、ホシアの第9年、この時に、このサマリアは滅んでいくわけですね。で、この、それこそ、ヒゼキヤ王様のですね、治世の第6年にですね、この滅んでいくという、こういう、ことでありまして、今日はそういう中でですね、北イスラエルは滅んでいくんですけど、南ユダの王ヒゼキヤがそのちょうど滅んでいくその時ですね、瀬戸際に立ちながらどういう信仰で戦ったのかということを見ながらですね、こうして北イスラエルは滅んでいった、南ユダはしかし剣王ヒゼキヤによって支えられて滅びずに済んだ、やっぱり我々がしっかり、この終末の時代に生きていても、ヒゼキヤの王のようにですね、しっかり信仰に立てて戦って勝利をしないといけないんだということをつくづく思いながら、今日は列王記下のところから見たいと思います。下の18章の5節に、彼ヒゼキヤ、彼はイスラエルの神主により頼んだ、そうですね、信仰というのはより頼むことなんですね。神様が存在していらっしゃる、神様は愛だとただ信じることではなくて、実際に私が主により頼むですね。だからどんなに、この素晴らしいと知っていても、本当により頼まなければ力は来ないんですよね。で、このように、この彼はイスラエルの神主により頼んだ、実際いろんな人生の戦いの中で、この自分で立っておれない神様により頼んでいく、これが信仰ですね。そのうちユダの全ての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかった。ですから、 前後彼のことを考えても彼のような王様は他にいなかった。本当に秀吉というのはすごい王だったんですね。で彼は主を固く信頼し、主に背いて離れることなく主がモーセに授けられた戒めを守った。主は彼と共にはね、彼が何をと食わせてても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい彼に服従しなかった。彼はペリシテ人をガザとその領域まで見張りの塔からザ砦の町まで攻撃した。とにかく彼は前後彼の後にも先にも彼のような信仰者はいなかったという、まあ、それこそちょうどですね、彼の治世の6年目に北イスラエルが滅んでいくんですよね。滅びのただ中で、そして彼もですね、このそれこそ恐ろしいアッシリアの大軍がやってきて、50万近くの大軍がやってきて、降伏せよということをこう勧告するわけですね。そういう中でもう北イスラエルが滅んでいった。でも自分たちも危ない。大軍に含まれて怖いわけですね。今イラン戦争を行っているんですが、あの辺のことですね。昔からあの辺はいつも戦争があったところでありまして、このそれこそ秀吉王様はそういう中でこのいかに信仰を持って戦っていったら、ここに書いてあるように彼のそうですね、ユダの全ての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかった、後にも先にもですね、こんなに信仰的に主により頼んだですね。ただ信じるってじゃなくて、言うんじゃなくて、実際生活の中で主により頼んでいく、これは信仰なんですね。だからそれこそただ信じてさ、神様がこんなこういうことはこんなことはここは不正だけじゃなくて、実際生活の中で主により頼んでいく、これがこの信仰なんです。その信仰に生きたこういう人は彼の前にも先にもなかった北王秀吉王、ユダの王秀吉王の信仰ですね。ちょうど北イスラエルが滅んでいく、このホセアが予言しているその通りに滅んでいった。しかしそういう時にも南ユダの千田切王様は立派に信仰に立って、北が滅んでも南は滅びないでしっかり信仰に立って祝福の道を歩いていったという、そのですね、列王記18章19章20章の御言葉を読みながら、我々もぜひですね、この滅び、恐ろしい、この滅びが迫ってきているこの時代の中にあっても、しっかり主により頼んでですね、勝利をしていくことができるように、今日もこの秀吉の信仰を通してこの本当に恵みを受けたいと願っております。さて、この18章の先ほど読みした13節からのところに、センナキリムの攻撃と書いてあります。で、ヒゼキヤ王の治世の第14年目に、アッシリアのセンナキリムが攻め込み、ユダの砦の町をことごとく占領した。で、このアッシリアですね、もうその当時のもう巨大な国家権力でありまして、ものすごい力を持っています。その王様がこの、イスラエルにやってきて、もうエルサレムだけを残して、全部他の町はみんな占領してしまった。そしていよいよエルサレムに登ってきて、降参せよ、降伏せよと言ってですね、この脅迫するわけですね。で、この脅迫の言葉が書いてありますよね。今日のところですけれども、この19節、そこでラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに勤めよ。大王、アッシュアの王はこう言われる。なぜこんな頼りないものに頼っているのか。ただ、舌先だけの言葉が戦略であり、戦力であるとでも言うのか。今思えば誰を頼みにして私に歯向かうのかと言って。もう一度何もないのも、ただこの小さな町だけだ。まあ、しかし、そういう方、もう他の町はみんな滅ぼされて、エルサレムだけ残って、完全に包囲されて、50万近くの大軍に包囲されて、早く、この降伏せよということをこうラブシャケがやってきて言うわけですね。そしてその時にこれ非常に重要なことですけども、ただ舌先だけの言葉が戦略であり戦力であるとでも言うのか。今お前は誰を頼んでいる 倒して私に歯向かうのかって言ってですね、これすごく注目ということなんですね。ただ下先だけの言葉が戦略であり戦力であるというのか、そうです。これ敵の発した言葉です。しかしこれはこの真理なんですね。で我々の信仰生活において私たちの下先、すなわち信仰を持って告白する信仰を告白するこの言葉ですね、この下先の言葉が戦略であり戦力であるというのは、そうです、我々の本当の信仰生活の戦略であり戦力は我々が与えられている言葉を告白していくということなんですね。いつもお話しするように私たちはですね、この小さな教会ですけど世界的にやってるんですね。一つの教会で、800万900万1000万年間で、献金をして、そして5名も6名もですねこの宣教先生を送り出してされてるなんて、これは日本の教会にはないことなんですね。これはもうここにどこに見ても大きい教会あります。うちの教会で大きい教会いくつもありますけれども、まあ、しかしですね、こんな小さな教会で世界宣教をこんなに盛んにやっているというのは珍しいことなんですね。しかしこれは偶然ではなくてですね、これは私の恩師の預言者である日高のりすという先生が今からですね50数年前にあの私の神聖の教会を集めてですね、あの佐賀のですね唐津にあります虹の松原という、今でもあるんで綺麗な虹が、ね、その虹の松原にある主要旅館という旅館で聖会を開いて、その時にいつもお知らせように創世記の6章から9章までを語られたんですね。今ノアの時代である、恐ろしい滅びの波がやってきているから、このままぼーっとしているとね、みんな家族みんな滅んでしまうよ、だから急いで箱舟を作ってその中に入れ込んで救いを得よ、そしてですね、この救いを得たら出て行って運命を受けよ、血にてよ、世界に出て行って世界宣教するよということで、このですね我小さい群れの集会で日高典先生が今から50数年前にですね、この預言となった、まあ、聖書の御言葉を時明かされたんですね。で私もそうして平本先生が九章でですね、その印として虹が出ると言って説教しておられる最中にですね、あの虹の松原の海岸にバーッと説教の最中に虹の説教の最中に虹が出たんです。ここに虹の絵がありますよね、はい、これはその時の商用旅館の玄関に飾られていた絵なんですね。で先生はこういう人ですから、あ、これ虹が出たと言って、この虹を何とか譲ってもらおうと言って、その旅館の主と交渉したり、とてもこれダメだ、大事だ、自分と家の家宝みたいな中をプライン譲りできん、ところがちょうど先生のですね、お姉さんがですね、その宮崎出身ですけど、なんと浜玉町って言うんですけどね、佐賀のそこの中学校の校長をしられた。それでお姉さんに頼んだら、俺がお姉さんが頼んでやろうって言って、まあ、中学校の校長といえば致命士ですからね、ですからお母さん、お姉さんが頼んでくださったので、旅館主がだったら譲ってあげようって言って、これ何万個お金出して、でこれ買い取ったものなんですね。でこれ裏んですね、ノルマンディの虹と書いてある。で結局その旅館主の息子さんかなんかがですね、ヨーロッパに留学した時にあのノルマンディ有名な上陸作戦とノルマンディに行った時に虹が出てた、でその記念してこれを書いた虹の絵なんですね。でそれを平野先生はここでこの説教の時にこの正解でですね、説教した時に逃げた、で不思議だって、これをもう譲り受けて持っておられたんですけど、あと息子さんが全然信仰がなかったからですね、だから、まあ、君とにかくこの使命を受け継いでくれと言って、で平野先生が亡くなる前に私に遺言のようにしてくださったものなんですね。考えてみても、虹、もう何年も見たことありませんし、でも普通何年に一回も見ないですよね、虹は。もうところがなんとその説教の最中にパーッと虹が出た。 と思って、で聖書ってのは昔話じゃないっちゃねえと思ってですね、今の時代でもこのようにこの虹が出るんだなとびっくりしてですね、まあ、しかしそれからですね、いろんな、まあ、正解の前とかあとかもうよくいろんな大事な時期に虹を見るようになりました。最近もですね、1ヶ月ぐらい前に、この東京のですね、この桜尾先生からメールが送ってきまして、虹のメールでね、で教会にこう虹がかかってますよ。なんでかというと、ちょうどその日にですね、この野口先生の息子さんの島先生たちが、あこの派遣先、派遣教会は、あこの、こうですね、玉川教会の以前牧師でしたからね、でその玉川教会派遣ということで、今、行ってるわけですね。最近、この来年、今年の5月にですね、この玉川教会を中心にして、この宣教団を結成して、インドネシアの宣教に行こうという、そういう計画をしておりますね。でそのことが、バプテスト連盟に知れたみたいですね。でバプテスト連盟の本部からですね、やってきて、結局、自分たちが全部お金を出して、そうなんです。連盟派遣ですからね、連盟の310の教会が世界選挙を献金をしてそこから資金が出てるわけですね。だから、まあ、自分たちが連盟の世界選挙部が監督者なのに自分たちに相談をしないで勝手にですね、この玉川教会で選挙に選挙団に行くなんてことはということで聞く高等費にこの連盟の本部からやってきたんで、ね、それで先生も大概祈ってね、そしてお迎えして実はこういう状況でこうなりますと言ったら分かりましたと言って連盟がですね、それからに引き上げていくときに車で送っていった。そして帰りにですねバーッと虹が出てたんで、ね、びっくりして教会に着いてから教会の上を見上げたら十字架の上にきれいな虹が出てて、ああこのインドネシア今度の選挙はこれは神様の御心にかなってるんだということをすごく感じたということでですね、はい、先生から虹の写真が送ってもらいました。まあ、しかし考えてみるとこの虹の継続なんですよね。結局その時に我々新生徒の教会はただリバイバルだけじゃなくて世界選挙リバイバルを起きて教会が盛り上がって、もうですね本当もうですね、この玉川教会はもう、先生の息子さんのですね、島先生が就任されて今から24、5年前ですよ、はい、このそれこそもう教会堂があり土地もあり、あったんですけど宣教師先生が開拓してですね、そして2代日本人の牧師がやったんですけどうまくいかないで、もう宣教師先生がやってた頃は30名ぐらい集まってたんですね。で教会でもありますからね。でそれが2人の牧師先生がやってる間にどんどん減ってきて、そしてもう15名14名13名右肩下がりでとても困ったことになってたんですね。でそのですね、そこに島先生が私の進学校の同級生の大谷忠信君と言って、今連盟で一番大きな教会は大井教会なんですね。大井教会の大谷賢秀先生の次男坊で私の西南の進学校大の熊大を出て西南にしたんですね、はい、でその時の同級生が大谷君でした。で大谷君に、島先生がアメリカの進学校を出て帰ってくるけどどこへ行くのか育ちた、あ俺が世話するって言って、そして玉川教会の牧師に、送り込んであった。そしてもういよいよやろうと言った、もう右肩上がりだったけど下がりすっかり教勢はもう落ちぶれておりましてね、そこに先生を農先生を送り込んだわけですね。でその時いつも言いますよ、大田淳君が私に君が就任式の説教せよって、いや俺せんって、いやお前がせんって言ってね、これ言うてやんだって、女性なんと言うと俺が祝福するかって、で彼が祝福して私が説教して、 先生を主治医しました。でその時に大谷君が、この教会は根っこが腐ってるんですよ、腐ってるんですよ、そんなようなキリストの教会を。まあしかしですね、不思議なことですね、本当ですね、先生が20年近く10年牧師をして、連盟から派遣されてインターネットに行かれられるの10年間で復興しましてですね、30名多い時は40名近くになるようにこう復興しまして、そして連盟から派遣されていく、その後にですね、この聖母桜先生、そこの白石さんという方たちが中心なんですけど、そこの白石さんのお嬢さんでですね、その桜先生が自分が牧師になると言っておいた、先生なっているって言って、そして先生になっていただいた。ところがですね、もう御心だったんで、御心だもんだから敵が腹を立ててね、先生をもうなってすぐですよね、乳がんで、がんですよ、まあ、乳がんはもうこれトランティガンから手術したんですね。ところがやがてですね、このそれこそもう足腰がですね、もうどうしようもなく、しびれて歩けなくなる、それこそですね、とんでもない病気になってですね、でも先生がもう毎年、今年も夏おいでになるかもしれませんが、正解にですね、先生がおいでになるのに、もう歩けなくなって、車椅子で来るんですね。怖い怖い、もう、そして先生が、もうそして走行しておりました。ご主人とですね、結婚しられたんで、ご主人も最初は賛成者だったんですけど、途中から来るとかってですね、もう反対し反対し、もちろん礼拝には来ないし、もう奥様に反対して、それこそもう体が悪くなる、動けなくなる、そしてご主人の反対、もう乳がんは取ったからよかったんですけど、もう本当もはちゃめちゃですよね、本当にもう負けの不思議ですね。私は毎年ですね、石間先生が牧師でしたから、私を呼んで正解をなさいました。その人は東京に行って玉川教会で正解をしたんですね。でその時に第3、4回目でしょうかね、あの行った時にはっきりもう今日同じ心に来たんです、ね、このですね、先生のリウマチは癒されるというですね、はっきり来たんですよ。で私ははっきり言いました、先生のリウマチはやがて癒されます、信じてください。みんなギョトンとしました。まあ、けれどもその3年か4年もですね、先生が祈っている時にはっきり、私は今日あなたを癒すと言って、主が触れてくれた瞬間、さっと立ち上がってですね、それっきりもうスタスタ歩いてですね、きれいに痩せても後方もないんです。ご主人が反対だったんですけど、ご主人もねくるっとひっくり返って、そしてすっかり今はもうご奥様の政府桜先生のもう本当に支えていただいてね、教会の中心になってあるんです。今も教会を復興しまして60名、70名、80名になってですね、で献金もかつて300万もなかった、200、300万、200万ぐらいの、それ今は1,300万、400万、500万、1,400万、ブワーッと何倍も、今もうものすごくになってですね、そして今度は夏にはですね、このみんなを連れて、このインドネシア選挙に行こう、教会として、すごいことですね、うわー、もうですね、まあ、しかし考えてみると、これは、日高のレスチュー先生を通して語られたですね、今は終わりの時代からですね、ノアの箱舟を作って、すなわち教会を立派に作り上げて、そしてリバイバルを起こして教会が燃えて本当に成長して、そしてそれだけで終わらないで、自分たちの教会が恵まれるだけじゃなくて、出て行って埋めよ、増えよ、地にしてよ、地の果てまで行って世界宣教せよ、でこれが、うん、もう神様の命令だと言ってね、でお説教になって、そしてこの教会が始まるときに、平野先生が、この教会は安定教会になるわけが、安定教会が世界宣教の基地になった、ベースになったところなんですね。でそこ、この教会、安定教会ってですから、今年も今月も発行しましたけど、安定を受けって書いてあるね、教会の機関誌ですけれども、それはそういう予言にも続いているわけですね。ここに書いてありますけれども、ただ、一先だけの言葉が、戦略である、戦略、教会をどう作っていくのか、戦略、私も全然分かりませんでした。もちろん牧師になって教会を作れと、ここに立てようとしましたから、この教会を作るのは作るんですけど、 どういう御心があるのか分かりませんけど、はっきり預言者を通してですね、この教会はアントニケ教会である、リバイバルが起こると同時に世界宣教する教会だということをはっきりおっしゃったから、もうそのお言葉に導かれて今日までやってきたんですね。言葉がここに書いてあるように、下先だけの言葉が戦略である、そうです、日高のりおしゅう先生を通して語られた聖書の御言葉がですね、それこそ戦略で、どのように戦っていけばいいのか、戦略であり、戦力、力も力もあってですね、でそして、この実現していた、今年はですね、嬉しいことに、イーストンドク先生、ヒョン先生たちもお帰りになりますよね、また、長谷先生もこの夏はお帰りになる、いや、本当にこっちが、こうですね、天国に行く前にですね、先生、一緒に生徒に会っておきたいなと思っておりましたけど、もうみんな皆さんにお会いする機会ができそうでですね、本当に先生たちと一緒にですね、一緒に主の御言葉によって生かされ生きていることの幸いを感謝し、いよいよはっきりその戦略、神様の戦いの計画として戦力をいただいて、しっかり身旨を実現していかなきゃ、振り返ってあるように敵のことただ口たたきで、神様助けてくださいと言ってるけど、何がそんなにできるのかと言ってですね、で、この我々は我々の神主に委ねたのとお前たちは言ってるけれども、そんな言葉だけは何だかってこう言った主は言われ、こう言われる、ヒゼキヤに騙されるな、彼はお前たちを私たちの手から救い出すことができると言っている、ヒゼキヤはお前たちに主は必ず我々を救い出してくださると言ってるけれども、そんなことできるもんか、俺たちの軍隊を見てみよう、お前たちのちっこいそのですね、このエルサレムのその町でもない、もういくつも攻略していたんだ、神様は守ってくださるか大丈夫だと言ってるけど、口先だけが何かと言ってですね、そして、この侮辱するわけですね。けれども秀樹が偉いのはびくともしない、彼はしっかり必ず必ず必ず神様が私を守ってくださいますね、信仰を告白し続けるわけです。信仰を告白、この口だけだけのことは戦略であり、戦力なんです。これが性別できないと勝利できません。本当ですね、しっかり戦略であり戦力、我々は、我々の教会はアントニケ教会だから、世界宣教のために、いや、リバイバルを起こして、リバイバルを起こしていただいて、そしてね、今のこの程度じゃなくて300名、400名満杯になってですね、そして本当にですね、で世界宣教も今の程度じゃない、何十組を送り出して、そしてもう年間何千万と献金してですね、そしてもう本当世界宣教を旋回していく、リバイバルと世界宣教、日向の先生が予言の言葉としてこの説教となった、その言葉は預言者が語った言葉、それが今も実現しつつあるその過程です。ですから必ずここに書いてあるように、下先の言葉、ここがする言葉が戦略であり戦力である、神様が語った言葉が戦略であり戦力なんですね。いや、このことはだからもうはっきり言うと、ユダ、ヒゼキヤが心配するな、主は必ず我々を守ってくださる、気づいて口だけだから、何だ、俺たちのこの軍隊を見よう、お前たちを取り込んだぞと言って、これ散々侮辱するわけですね。そういう時に19章にヒゼキヤは、王はこれを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとい、主の神殿に登っていった。そして彼はそこで神殿に登っていって、そうです、私はこの戦いの中で神殿に登って、神の宮に登って、そしてそこで神の声を聞いて、神の御言葉のですね、戦いのために力を受けなきゃならない、神殿に登った。そして彼は偉いんですね。で、この19章のですね、中に一節に、アモツの子、これユダヤのことですね。で、このアモツの子二節にですね、この彼に使いを使わせて祈ってくれと、イザヤがいたんですね。そうで、本当イザヤ、エレミア、ですね、エレキエル、大預言者アモツの子イザヤが超壮大におりまして、で、それで結局神殿に持って行って、神殿に持って、神様助けてって言って、敵がやってきて、もうめちゃくちゃ言います、もうお前なんかその信仰なんか何だと言って、しかし彼は 登っていって悔い改めていって腹あこの衣を着ていてね茎が穴の布を着て衣を裂き穴の布を見たとって神殿に登っていってそこで必死に祈る。そして彼は祈るだけではなくて預言者アモツにアモツの子イダヤに祈ってくれてどうした。そしてアモツの子イダヤがそれを聞いてですね祈って預言してくれるんですね。これイダヤがはっきり大丈夫だと言ってですねイダヤが言ったあなたたちの主君にこう言いなさい主なる神は聞こえるあなたアッシリアの従者たちが私を冒涜することを聞いても恐れてはならない。見よ私は彼の中に霊を送り彼らが噂を聞いて自分の地に引っかすようにするからその地で薬に蹴られて、この王様は死ぬから心配するな。で、こういう敵が来ても凶悪に凶悪もしますからあの男に乗ってもらったイザヤが大丈夫だ必ず必ずね彼ら帰るようになるからと言ってですね予言してくれてそして彼はそこで良い信仰に立って必死で必死で祈るわけですね。やっぱこのすごいですよね。ヒゼキヤは手紙を受け取ってそれを敵の凶悪の内容がある手紙を神殿に登って言ってこういうことを言ってますと言ってけれども神様がきちんと心配するな私はお前たちと共にいるから必ず守るから恐れるなと言ってですね神様預言者イザヤを通して励ましてくださったんですごいですね。そしていよいよ信仰に立って祈っているとですねついに神様の御業が現れまして19章のですね25節にその夜主の御使いが現れアッシリアの陣営で18万5000人を撃った。18万5千人が一夜にして死んだと何が起こったか知りませんけどとにかく神様がですね働いてうん、大奇跡が起きて50万近くしかしその3分の1以上18万人近くが一晩で亡くなって死んでしまうという疫病は何でしょうか分かりませんけど、うんうん、神様がその世主の御使いが現れ足への順位で18万5千人を撃った。朝起きると彼らは皆死体となって18万も人が死んでいた。一晩でですよ。それでびっくりして王様はこれはここにおって危ないということで急いで彼は足屋に入れて帰るんですね。そうするとそこでですね部下の者がこの千田警部を殺して予言の通り彼は引っ返してそこで殺されるというものすごい奇跡が起きてこのエルサレムは守れたという記事がここに書いてあるわけです。いやこんなことがあるんだな。でこのもう南ユダは滅んでしまったけれどもヒゼキヤ王様という立派な信仰の王様が立って信仰に立って宣言して必ず守ってくださるから皆さん信仰に立たずって必死で祈ってた18万5千人が一晩で滅んでしまう。そして慌てて逃げて帰ったそこでこの王様を殺されてしまうとそういう大事件が18章19章に書いてある。すごいな南ユダが北イスラエルが滅んでいったそれを見ながらですね必死で信仰だけに立って戦ったこのヒゼキヤの勇ましい信仰の姿が記されております。そして20章はですね彼の真骨頂が現れているヒゼキヤの病気と書いてありますね。ヒゼキヤはそういう中で淵の山にかかるんですね。20章1節その頃ヒゼキヤは淵の山にかかった預言者アモツの子イザヤが訪ねてきて主はこう言われあなたは死ぬことになっているか命はないから家族に言いますが預言者がやってきてねあなたは死ぬようになって神様の呼吸があるから準備しなさい遺言しなさいって預言者がやってきて、まあ、しかしヒゼキヤはすごいですね。しかしそこで彼は、ね、ヒゼキヤは顔を壁に向けて死に寄った。ああしよう私が誠を尽くし ひたむきな心を持って御前に歩み御目にかなうことを行ってきたことを思い起こしなさい。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。はっきり言って死にたくなかった。死ぬ準備ができてなかった。それでですね、この彼は泣きながら号泣しながら、神様まだ死ぬわけにいきません、助けてって言ってね、預言者がやってきて死ぬから準備ついてはいと言って準備、彼は神様の前に出て、そうかもしれませんけれども、しかし神様は私にはまだ使命がありますと言って、ね、号泣して泣きながら祈ったというんですね。ぜひこの祈りを、こういう信仰を私もいただきたいし、道先生もぜひこの信仰をね、はい、もう神様の御心はどうだっても変わるんですよ。ここに書いてあるね、イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。我が民の主君ヒゼキヤに言って言いなさい。あなたの夫ダビデの神主よ、私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、3日目にあなたを主の神殿に登るだろうと言って、15年ですね、この授業を伸ばせて、不思議な不思議な奇跡が起きます。たとえ死ぬことになっていると言っても、このようにですね、彼が泣きながら、神様私はまだ死ぬわけにいきません、号泣して泣きながら、私はあなたの涙を見た、祈りを聞いたと言ってたんですね。そうです、皆さん、これほどのヒゼキヤの信仰が皆様の信仰でありますように、心から祈るものでございますですね。必ず主は祈りを聞いてくださいます。私の思い出ですね、このいい結論でいつもいつも話します韓国の先生がですね、このもう亡くなられる7、8年前ですね、はい、ソウルで大きな教会の牧師をしておりました。その先生がガジだってですね、でガジだったから、このですね、このソウルの大学病院に入院して、このいよいよ手術ということになりました。しかし先生は、この医者はもう手術しても治らんだろうという、そういう緊急の事態でした。でそれで先生は本当に信仰者ですからね、先生はじゃあ私はもう退院しますと言って、ね、もう全部引き抜いて、ね、さっさと教会に帰ってきて、それで教会の皆さん、あなたたちの牧師である私は、この医者から死を宣言されています、けれども私はまだ使命が残っているので死ぬわけにいきませんと言って、ね、そしてね、皆さん祈ってください、私に祈りますからと言って、ね、先生はそれからですね、1週間で、ね、食事をしないで、朝に昼に夜に起きている時に、いつも起きている間にいつも威厳でずっと主をどうぞ私を癒してくださいって言って、医者はもう手術言っています、でも私はまだ死ねませんって言って、先生が涙ながらに号泣しているんですね。そうしたらね、はっきり魔法師が見えた。で自分がですね、この医者の前に横たわってるんですよ、手術の台に。でところが医者がですね、手術を先生のお腹を切って、そして、こう悪い臓器を取り出していいのを入れて、でこう治って、こういうきれいに治ったという幻が祈っている時見えた。で自分ははっきり分かって、あ、癒されるんだってこと。それで皆さん私は癒されますと言ってね、教会の人に言ったら、みんながアメーンと言ってね、それ先生が祈って、で先生はさっとがんが癒されてお元気になって、そしてここでですね、今年はこういうこと、こういう奇跡がありましたと言ってお話しくださいました。そうです。皆さん、たとえですね、医者がダメだと言ってもですね、死にますと言っても、教会に帰って祈って、天が開けて、私はあなたの祈りと涙を見たと言って、癒しがあった先生のそういう証を聞いて、いやー、聖書通りだなと思ってですね、感心して、感謝しながら、先生のこの、素晴らしいこの奇跡の話を聞いたことを覚えております。皆さん、我々も弱いものですけれども、御言葉を宣言して、御言葉により頼んで、主により頼んで、祈ってたとえ足の大軍であっても勝利する。人はね、18万5千が死ぬ、何事をしたら、という、彼は神様からあんた死ぬよと言われたが、けど彼は泣いて祈って、私はあなたの涙を見た、祈りを聞いた涙を見たと言われる。皆さん、私は熱い祈りと涙と思って、 本当に信仰の勝利をして完全に勝利して受けできるように、今日もこのヒゼキヤの信仰を私にください、今日祈りたいと思います。で祈りましょう。一言信先生祈ってまいりましょうかね。信、はい、先生の上にヒゼキヤの奇跡が起こるように。